耳で立ち読み新刊ラジオ、皆さんこんにちは。新刊ラジオ第717回1月20日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。今回はですね、オーラの営業とか伝わるかの著者である大塚久さんの新刊です。第601回になりますけど、伝わるかのね、あの本のラジオではですね、大塚さんと宇谷さんをねゲストにお招きしてお届けしたんですけども、あの時のお話はすごい面白かったですね。まあ、気になる方はぜひ601回聞いてみてください。今回紹介する本ではですね、この大塚さんがリクルート時代や顧問先で行ってきた職場活性化の具体的な手法を数を重視してとにかくたくさん紹介しています。まあ、これならですね、どんな職場でも最適な職場活性化の手法が見つかるかもしれません。もう本の帯がすごいんです。これだけあればどれか使えるだろうみたいな感じで書いてあります。というわけで参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、ミーデ立ち読み新刊ラジオスタートです。今回紹介する本は PHP 研究所より出ております大塚久著、職場活性化のすごい手法という本です。大塚さんのね、まず紹介なんですけども、大塚久さんはですね、リクルートを経てですね、アメリカに渡って MBA を取得して、現在は独立してマーケティングコンサルティングおよびオーダーメイド企業研修を展開するエマメイコーポレーションというところの、ね、代表取締役を務めていらっしゃいます。前作のね、伝わるかという本でも書かれてたんですけども、まあ、行き過ぎたこの IT 化に関してね、まあ、このままじゃいけないと、まあ、会社というものは人と人との関わりや、まあ、関わり方に重きを置いて活性化させなければいけないという意見を持っている方です。その前にね、書いたオーラの営業というのは、その大塚さんがリクルートの営業だった頃のね、営業手法なんかをその紹介した本なんですけども、まあ、フィクションでね、構成されてまして、すごい面白いです。ウルトラという名前のね、営業さんが出てきて、まあ、それはそれは漫画のような展開をしていくんですけども、ウルトラって多分これ大塚さん本人のことなんだろうなっていうのが最近薄々分かってきました。さて、じゃあ今回の本です、職場活性化のすごい手法ということで、職場活性化の重要性というのはね、まあ、皆さんももちろんまあ意識されてると思います。しかし何から手をつけていいかわからないという人も多いんじゃないでしょうか。そんな方こそですね、こちらの本を読んでみてですね、まずは試してほしい手法が満載です。でこちらの本、制度編、マネジメント編、職場作り編、イベント編と、4つの視点からね、活性化のための具体的な施策を提示する構成になっています。でですね、今回紹介したいのはですね、この4つの分野に限らずですね、まあ、全ての分野に共通する、まあ、もう職場活性化の基本的かつ効果的な手法というのをね、紹介していこうと思います。こちらです。職場作りのすごい手法その1、職場を売り場だと考える。職場作りを売り場作りと考えればアイデアはどんどん湧き出す。はい。まあ、職場作りといってですね、ま、いろいろ部長さんクラスとかね、管理職クラスの人いろいろやってると思うんですけども、まあ、職場をぜひ売り場だと思って考えてくれという、意見です。で、まあ、今最も元気のある売り場を挙げて分析してみるとね、まあ、小売業のドンキホーデとか、ドラッグストアの松本清志、そしてスーパーの大関なんかが挙げられるんだそうです。でね、実はこの3社には売り場の作り方に共通点がありまして、1つ、開かれている。2つ、エンターテイメント性が高い。3つ、カオス状態であるというのが挙げられるんだそうです。ではね、一つずつ見ていきたいんですけども、まずは開かれているという点について、松木屋の創始者松本清さんが初めてやったことはですね、出入り口の扉を取り払って全開放状態にしたということです。これはですね、お客様の入りやすさを最優先した発想なんですけども、まあ、冷暖房の効率とかね、防犯とかの効率は下がってますよね。まあ、その発想がすごいんですけども、まあ、松木屋の前を取ると思わず入ってしまいたくなるというコツはですね、この辺りにあるんじゃないでしょうか。また開かれてについて、ドンキホーテはですね、24時間営業、まあ、文字通り24時間開かれています。そしてね、あとはその、スーパーの大関は店頭にない商品でも、注文に応じてくれるという、まあ、証券内の全世帯のニーズに門戸は開かれている。というわけですね。で、次に、エンターテインメント性が高いという要素なんですけども、スーパーのディズニーランドと言われて、日本の関係者の視察先の目玉となっている小売店、アメリカコネチカット州にある、スチューレオナルドという店がありまして、ここはね、ショッピングはエンターテインメントだというモットーのもと、まあ、演出に富んだ店作りで非常に有名なんだそうです。で、さっきのね、3社に当てはめると、まあ、ドンキホーテの売り場作りなんかですね、まあ、店内をね、こう、回ってるだけでも十分面白いし、まあ、常に新しい発見や面白い発見があります。まあ、なのでね、つい何かを衝動買いしてしまうことあるんじゃないでしょうか。また、あと、松木のタイムセールキャンペーン、大関の山積み陳列の演出しかり活気に溢れています。 そして3つ目のカオス状態である、ね、カオスって混沌って意味ですけども、ここはね、笑ってもいいとこじゃないかなと思っちゃったんですけども、これはこれでね、やっぱりその意味があるんだそうです。ドンキホーテ、松木大関、まあ皆さんね、どっかしら一つは行ったことあると思うんですけども、カオスですよね。売り場がごちゃごちゃしてますね。あと狭い通路と雑然としたこの陳列、そして商品の前出しをしないで、通路のあちこちに段ボールを積んで臨時の売り場を設けるなど、まあまあ本当にごちゃごちゃしてます。ただしね、まあ、大関もドンキホーテも松清もですね、まあ、ごちゃごちゃしながらもやっぱ強みがあるんですね。例えば大関はですね、価格はスーパーみたいなんですけども、鮮度とか品揃えはデパ地下みたいだと。まあ、要するに質と価格がね、やっぱりそのうまく調和されてると。ドンキホーテには、まあ、他店にはないようなマニアックな商品までカバーしている手広さがありますし、あともう松清はですね、やっぱりその商品陳列とかですね、あと品揃えの充実ぶりというのが表されます。はい、というわけで、売り場の話をしてきましたけども、その売り場がね、職場に活用できるという話なので、職場のお話ですよ。例えばですね、最初の共通項、開かれた状態というのをですね、職場に応用すると、まあ、例えば社長室の扉を常に開いておく、まあ、役員が役員室ではなくて大部屋に机を持つなんていうのが開かれた状態じゃないでしょうか。またエンターテインメント性、つまり面白い楽しい状態をいかに作り出すかというのはですね、もうユニークな発想とかイノベーションというのは、ね、遊び心から生まれます。というわけでこれはね、まあ、一概に言うことはできないでしょう。そしてカオス状態、これはね、職場にとって良くないんじゃないかって皆さん思うかもしれませんけども、大塚さんが言うにはね、これが多くの職場に求められていることなんだそうです。まあ、カオス状態の反対というのはですね、同質性、つまりはみんな同じという性質になるんですけども、この同質性があるがゆえに、まあ、思考停止状態になったり反論を認めない風土が現場のやる気を削ぐっていう例がね、多く起こっていると大塚さんは警鐘を鳴らしています。アメリカのビジネススクールの入学試験ではですね、何でも8、9割は成績順で合格を出しているんですけども、まあ、1、2割の人間は全く異なる基準で合格を出しているんだそうです。例えば一芸に秀でたもの、将来大化けするようなユニークな経歴を持った人材、そういった人をですね、まず入れるようにしているとか言います。また、かつて大塚さんがいたリクルートでも、性別、国籍、学歴がまさにカオス状態だったと言います。高校や専門卒がいるかと思うと、プリンストン、UC バークレー、MIT といった海外組もいるなどね、まあ、多様性を重視していたみたいです。まあ、この辺はね、想像してみると分かるんですけど、例えば高卒の人がね、MIT の人と一緒に働くとかね、MIT の人がね、高卒と一緒に働くっていうのはね、まあ、お互い刺激があると思うんですよね。というわけで、身近な売り場から職場活性化のヒントを得るという一例を今回はメインでご紹介いたしました。大塚さんはですね、まあ、あなたも身近な売り場をよく観察してみてほしい、必ず職場活性化のヒントが隠されているはずだと言っています。ではそろそろ時間がなくなってきましたので、最後に小構成をご紹介しましょう。この本第1章、あらゆる職場を活性化させるすごい手法10、第2章、やる気を引き出すすごい制度8、第3章、人がみるみる育つすごいマネージメント11、第4章、こんなやり方があったのか、すごい職場作り12、第5章、元気な会社のすごいイベント7、という5章を通してですね、職場活性化の具体的な手法をとにかく数を重視して次々紹介しています。もう方針が伝わらないならエピソードで語る、部下が伸び悩んでいるならポジティブイリュージョンを生かすなど、まあ、本当にですね、いろんな活性化の手法がありまして、全部で48のテクニックが詰まった一冊です。この48というのが筋肉マンを意識したらすごいなと思ったんですけど、多分大塚さんは世代じゃないですよね。というわけでですね、まあ、皆さんもぜひね、こちらで48の活性化の手法もう役立つなとか、これ行きたいなとやってみたいものからね、ぜひ手をつけてみてください。では書籍情報です。職場活性化のすごい手法、大塚久著、 PHP 研究所より税込み840円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがでしたでしょうか。僕はですね、個人的に大塚さん好きなのでね、面白かったですね。大塚さんはですね、やっぱりこの前のインタビューでお会いしてですね、メールというのが日本を破壊するよねとかね、ただの IT 化ダメだよね、もっとコミュニケーションを密にしなきゃダメだよねっていう意見がですね、僕も本当常々そう思ってたのでね、かなり読んでて楽しかったです。で、今回ですね、そんな大塚さんがですね、新刊 JP ニュース編集部からですね、インタビューのオファーを受けたみたいで、僕も自宅最近したんですけども、大塚さんのですね、ロングインタビューが、このラジオがね、配信される頃には掲載されています。なのでね、職場活性化のすごい手法特集ページがありますので、そちらからね、大塚さんのインタビュー見てみてください。 というわけで、すみません、 iPod で聞いてる方ね、あの新刊 JP っていうサイトに来ないとあの見れませんから、ぜひよろしくお願いいたします。といったところで、今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いいたしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。